QIC
パラキルでございます。先週は戦争勃発ということでしたけども、今回は1週間経ちまして、戦況報告を兼ねて、前島解説委員とともにお伝えしていこうと思っております。先ほどの続きになりますけれども、いかがでしょうか。
さっき言ってますけど、はい、夜勤やるじゃないですか。生活するね時間帯がね、はい、ずれるわけじゃないですか。だから榎木田さんが起きてる時間帯と、はい、榎木田さんが寝てる時間、自分が起きてる時間帯で無役になるんで、
まあだから地球の表と裏みたいになってますね。
あ、そうです。だから自分が、はい、ブラジルにおるようなもんですから、
はい、いいんじゃないですか。
はい、そうなるとね、面白いことにね、はい、全く情報入ってこないわけですよ。
は
い、だから普通に榎木田さんに電話して、はい、したでしょ。
はい、
あの時、
はいはい、
全く何やってんやみたいな、
ああ
喧嘩みたいな。
いやだからこの間何が起きたかというと、はい、まあ、その先端が開かれたわけですよね。はい、ついに向こうがこう言って詭弁を弄するようなツイートを出してきたわけなんですよ。はい、本来こちらが追求しているテーマは、はい、その偽名を使っていること、経歴詐称していること、はい、そういった状態で厚生労働省と会議を行ったこと、これ大問題なんじゃないのということを追求しているわけですけど、はい、それに対して公務員が政治活動するのが何が悪いんですか、人権問題ですよ、そんなことを言うんだったらあなたら、契約を盾にして守秘義務を盾にして、場合によっちゃ訴えますよって内容のことを書いてきたわけですよね。
まあ、そうですね。
で、まあこれがとんでもないそのずれてるわけですよ。はい、それによって一気にそのバカな文章だなと私は思いましたけど、それを書いたもんだから一気にみんなが見始めちゃったわけですよ。
そうですね。
でこの何十万人っていう人がそれをこう見るようになってしまって、はい、でそのなんかこれどう見たって榎木田が言ってる方が正しいじゃんってなっちゃうわけですよ。で、その状態でうわーってなりかけてた時に、はい、前島が電話かかってきて、はい、大井さんからメールですよって言って、ね、でそっちに来たかと思って大変なことだなと思ったら、全然別件の全く別人 のたまたま同じ名前っていう方で、
いい方のね、
その人からの連絡だったという、はい、ことで、ね、周りにね結構いるんですよ、同じ名字の方が ね、はい、いろんな人があちこち
に、
ね、
日本で何番目に多いんですかね。
だからね、関西はそこそこいますよ。特にあっちの岡山に近づけば近づくほど多いんじゃない。
そうなんですか。
だってほらそれこそ阿光の方では大石蔵之介がいるわけじゃないですか。やっぱあっちの方の名前なんですよ。で地名もあるじゃん、大石っていう。だからそういうのが関係
して積載場とかあればね。
まあ、だからともかく何事じゃと思ったら、全然なんか普通の我々にとってはその通常の連絡だったんです
けど、まあね、そうですね、
なので、でまあまあそれはちょっと面白かったんですけど、それぐらいだからこっちがこうみんなが起きてて戦乱状態になってて、うわーってこう弾が飛び交ってる時にあなた寝てて、それで一旦こうみんなが戦士の休息をしてる最中にあなたが
起きて、
そうすると何か静かだなっていう、何も起きてないじゃんっていう風に見えるんだろうね。
そうですね、見える世界はね、まあ、違う上で。
じゃあ皆さんあれですよ、今度一回ちょっと大逆転して午前中の部やってみましょうか。午前中
じゃあお昼働いてる人が多分死にますよ。
早朝からこう昼間の時間にうわって、だから中にあるんじゃないの、同じように夜型の人とか。
全人類の4割、日本人の4割が夜型らしいです。
あとほら海外在住の人もぜひ参戦してもらえばいいです。
そうですね、
全然
普通昼型で、
だってうちのリスナーだってアメリカとかにもうじゃうじゃいるわけだから、それでもう榎木田が言ってることがそうだと思ってくださるんだったら、それでその皆さんの時間軸でやってくれればいいわけですよ。そうすると、そうすると24時間こっち簡単なく攻撃を加えられるという。
私はあまりねSNS 上で喧嘩とかする
喧嘩はしてないですよ。私もう、もう主張して
ないから、だから自分ああいう脅迫めいたツイートだったりとかっていうのは本来
あっちは多いね、そういうのがね、
じゃなくて本来の使い方じゃないと思ってるんで、どう言ったらいいですかね、まあ、豚に真珠っていうか猫に小判というか、まあ、そんな感じやと思ってるんであれなんですけど、まあ何が言いたいかというと、なんか結局あれでしょ、何でも SNS っていう風にこじつけたいわけですよ、向こうとしては。
だからまあ SNS 上での話っていうのは本当に実は社会の中ではちっちゃいわけですよ、はい、だからそこをで限定させる必要なくて、はい、むしろそこからいかに飛び出るかだと私は思うんですね。だから通常のやっぱりその電波媒体であるとか紙媒体だとか、はい、そっち側の方までその波及させていくってことが大事で、はい、でそのためのもので今動いてるかなっていう、もちろんだからSNS だけじゃなくて、はい、そういう意味でのネットワークを生かしての、はい、こういうこと実は起きてるんですよと、ぜひ関心持ってくださいっていうようなことは、はい、まあある種のロビー活動みたいなもんだけど、はい、それはもうすでに、とっくに動いてる。
ああ、まあ、じゃなくて、なんかその SNS っていう言葉って、ええ、まあ基本ツイッターだったりとか、うん、まあインスタグラムだったりとか、ええ、そういったものを連想すると思うんですけど、ええ、確かに、ね、こと細かくこう詰めていくと、まあ、YouTube だったりとかも SNS っていう風に言うかもしれないですけど、うん、はい、でもそれはその通常とその一般世間一般と通ってる概念としては、うん、SNS ではなくて、まあ、うん、動画投稿サイトであるみたいな感じの、
まあまあそうです
ね、じゃないですか、まあ、交流するっていうようなものってあんまないじゃないですか、うん、だから結構無理があるんじゃないかなと思ってて、
うん、
結局法律で言うんやったらね、うん、まあ、例えばこうやってね経歴詐称みたいな感じで、うん、やったことが問題だって言ってるのに公務員がどうのこうのって言うんやったら、うんうんうん、まあ、はぐて法律をねこう作れるような立場なんだから、うん、普通に公務員法のところに、はい、うん、1個書けばいいだけの話じゃないですか、
まあ、書けるならねその書けるような力があればね、
で例えばそれを議員立法するだったりとか、いやさ、
まあ、通らない
通らないだとも立憲民主党とか乗るでしょ、
乗るかな、まあまあいいや、まあまあ
ほら、
まあともかくだからその手順がねそもそも間違ってるわけですよ、はい、だからそういうような粛々とそういうふうにその正規の手順を踏んで世の中を変えていこうとしてるんだったら別なんだけど、はい、世の中変える前に自分たちだけ自分たちのルールで変えちゃってるわけですよ、はい、でそれをその何が悪いんだっていう言い方してるから、はい、でそんなことを言うんだったらそれ例えば他の巨悪だって自民党とかいろんなとこは、
まあ、腐敗してる、拡大解釈だったりとか
勝手にやったでしょ、だから、はい、どっちも同じ案になってくるわけですよ、
だから結局その改憲派と何ら変わんなくてむしろ悪質っていうことが、はい、まあ、露見したんじゃないかなと思って、
だからまあそういった意味で言うと今回その私の戦略としてはまあ、多くの方に知っていただかないと意味がないわけです、はい、で特に令和新選組っていうのはこの間 その新しい NHK の調査によるともう 1% ギリギリなとこまで来ちゃってるわけじゃないですか、
1% ギリギリとかも 0.8%、
まあ、そうなんですよね、はい、でこれから上がる兆しって多分ね今回のこの我々の一手でね、はい、さらにまた悪影響が及ぼしてるはずだから、はい、これ普通どうなるか分かんないですよ本当に。
でもこれ今回いやでもいずれ結局バレる話じゃないですか、
もちろん
だって動画に投稿したのも、うん、向こう側ですし公開しっぱなしだったわけでしょ、
その事実婚の旦那さんが、森という偽名を使って、はい、出ているという動画です、
まあ何だ何とは言わないですけど、
うん、出してもらって言いたいですよここで本名をね
でもそれはねあんまりまあ
言わないですけどね、
一個言っとくと、はい、公務中の公務員って肖像権ないらしいんで、
あないですね、
そのうち言ったら人権ってどの部分に当たるんかっていうのは、うん、かなり疑問が残る部分だと思うんですけど、
本人からするとあれは偽名だから公務ではないって言ったわけでしょ、
じゃあ、あれは何したんだ
だから本人は、はい、議員自体は公務でしょうけど、
はい
ね、でそこに出てくる厚労省の役人さんも公務でしょうけど、
はい
ね、ゲストだからこの人は、横にいる人は左側に、はい、画面左側にいる人は、はい、ゲストなんで一般人ですという、はい、まあその言ってみれば便宜体じゃないですかそこも本当は正規兵なんだけど大阪府の正規兵なんだけど、はい、それをこう隠していや私一般の民間人でございますっつって大石事務所のスタッフでございますっつって出てるわけじゃないですか、
は
い、で
だからね一個気になるのが、
はい、
警察とか、まあ、自衛隊とかまあ公務員って、まあ、学校の先生もそうですけど、
はい、
大阪だったりとかから離れる時って、うん、なんか書類出すと思うんですよ、
はい、そうですね、
あれどうしてんかなと思って
出したんじゃないですかその何らかの理由書いて、
ああさすがにやってますよね、
いや知らないですよそれは、それは大阪府に調べていただかないと、
あ
ちなみにこれ大阪府の府庁の方に、
はい、
あもう殺到してます、
あ、そうなんですか。
あの殺到っていう言葉は非常に中途半端ですけど、はい、私の知る限り12、3通は多分あの調べろっていうのが、
はい、
あのメールやら、はい、その窓口があるじゃないですか、はい、人事課のそういったところなんかに行ってるとあの聞いております。
は
あ、でそれと大阪府警、
はい、
これどうなんですかって、これまあ刑事事件にはならないと思うんですけど、
はい、
そういうことが起きてますよっていうのと、それとまあ今回はまあ私のこれ戦術ですけど、
はい、
まあぶっちゃけ言うとね、その偽名とかね、
はい、
もうちっちゃなことだと僕は思ってるんですよ。
まあどうでもいいですか、
ね、別にそんなに誰もなんか迷惑被ってるわけじゃないから、とりあえずね、
はい、
それで誰か死んだとかっていうんだったら別にそうじゃないしね、
まあ、死にかけましたけど、
ああ、はい、いたね、そういうね、取り囲まれたもんね、
はい、
でそれでね、だからそっちの方が大問題なんで、
は
あ、で私としてはまず経歴詐称、その 偽名でこんなですよって騒いで、それで火つけ回って、
はあ、
それで火が消えなくなってきた頃にもういたたまれなくなって出てきたわけじゃないですか。で出てきた、それを引っ張り出すというのが私のもう何としてもやっぱりやりたかったことで、
はあ、
で出た瞬間本当これガッツポーズしたもん。でそのガッツポーズしてわったーって、あのちょいあの30分ぐらいしたら前島君から、あの連絡来ましたって言ったからって、ものすげえいいタイミングで出ようって言ったから、
いや、あのね、ほんまにね、昼夜逆転するとね、ああ面白いぐらいね世界変わります。
いや、まあまあそうかもしれんけどね。
ああ
で俺何事だと思ったもん最初俺。でもうほんと、もし俺たちがこれでなんかこう本部でなんかスタッフとかがいたら、
はい、
もう俺もうあのでその受話器取った瞬間に、みんな静かにしろ連絡入ったぞっつって、でみんながこうそのスピーカーホンに耳を傾けてるような状態を、みんな何が起きたんだみたいな、そしたら全然違う人からの連絡でとかってゾテってこけるような状態だったで、まあまあいいんですけど、でともかくあの要は一番重たいのは、僕は今回吊るし上げを非常に問題視してるわけです。何としたってあれはやっちゃいけないことですよ、大人が。さあ俺は前から言ってますから、1年間ずっと言ってきたんですから、
まあ、言って、でもそれは最悪
で聞いて、
はい、
でともかく俺はずっと言ってきたで、しつこいって言われたけど言ってきたで、それだけは。でね、で俺何回も言ってるよね、謝るなら謝ってくださいって言って僕は何回か言ってると思うんです、はい、謝ってくれてそれは許しますよと、
は
あ、ね、で全然まああの聞けばさ、
はい、
まあ、13人って仮に言われてるわけだけど、はい、その中でも 2,3 人は、まあ、その2人ぐらいはその前島側についてくれて、
はい、
そんなこんなにじゃよくありませんよ的なことを言ってくれた、まあ、人がいたっていうのは、
ま
あ、
芸能の弾圧やってもうブチ切れた人もいます
よね。でその人は当然さ、もう無罪ですよ、それはもう当然のことだ
から、
はい、でそれ以外がさ、その状況を黙認したり、
は
い、あるいは積極的に発言をして吊るし上げたやつがいるわけじゃない、はっきりとね、はい、でそれが大体誰だってことは分かってるわけだし、はい、でぶっちゃけ言って発言の内容も掌握してるわけです、こっちは、
はい、
でそれで、で誰が何を言うたっていうことも分かってるわけで、
はい、
でこれはね脅迫罪になるんですよ、
うん、
で脅迫罪っていうのはこれ申告罪じゃないんで、
はあ、
前島君が告訴状を出してから警察が動くってやつじゃないんですよ、
はあ、
俺が電話一本110番して、
はい、
こんな犯罪が行われてますって私が言うことができるんですよ、
はあ、
でそうすると警察動き出すんだ、
はい、
ただし今回衆議院議員の議員事務所の話だから、はい、すごい、まあ、あの慎重にならざるを得ない
です、国家権力ですからね、
うん、はい、でとなるとその後なんですよ、
はあ、
だから国会議員で亡くなったとしたら、もし仮に、はい、その時はそれはもうあのパトカーが走ってるわけですよ、西中に向かって、
はあ、
それでそれに関与した人間をとりあえず逮捕するかどうかは別として、
は
あ、事情聴取します、はい、でこれは何日にもわたってやるはずです、はあ、なぜかというと人数が、まあ、10人規模になるじゃないですか、
はい、
その人たちが何を言ったかっていうのをそれぞれ別室で取り調べすることになるんですよ、
は
あ、で何日もやります、
はい、
でその間その仕事にも行けなくなりますし、
はい、
大変ですよ、
あ、
でもちろんそれで罰せられるかどうか別です、
はい、
その代わりともかく取り調べを受けなきゃいけないっていうそういうハンデが確実に、ま、待ってるわけですよ、でそうしたいのかなと本人たちは、でね、で、まあ、さっき言ったそういうことをしてない その守ってくれた人もいるんだと、はい、それはもう前島君の証言によって、それはもう被害者がそう言うんだったら、はい、それはもうそうなっちゃうから、警察だってそれはもうどうぞお帰りくださいと、はい、ただちょっといろいろご協力いただきたいんで、知ってることだけお答えいただければ幸いですって話になるから、はい、警察署に呼ばれないでお巡りさんの方が警察家に行って話聞きますなんて、
下目に
そうなる、それ絶対なる。でだからそういうような話になっていくと思うんです、これからほっとくとね。で、あの人たちバカだからずっとほっとけばね、いつか消えると思ってんだけど、分かったでしょ、1年間寝かすんだ俺は今回のようにね、あちらの人たちと違って、いろんなトラブルに俺遭遇してきたし、はい、その法律の相談にもね、その弁護士ではないから、弁護士の資格じゃない持ってないから、その直接のことは何もできないし、裁判にも担当できないけれど、今こういう時はこういうふうな弁護士さんを依頼してこういうふうにしたらいいですよっていうような、そういう知恵をつけるようなボランティア活動もずっとやってきたわけで、はい、でぶっちゃけ言うと俺一人で裁判戦える自信があるわけよ、はい、でその歴戦の強者がね、ずっと1年間見とれよお前らって思ってずっとやってきたわけ、餓心昇胆でございます、はあ、で、まあ、今回そういうふうになったわけで、だとすれば僕はこれあれですよ、ある種のこれポツダム宣言に近いと僕は思ってるんですけど、はい、多分お聞きになってると思いますけどね、大石あきこ事務所の皆さんね、冷静になって考えた方がいいと思うんですよ、大迷惑が周りに及びますよ、そのあなたを支持している、そのあなたがかき集めた10人ぐらいの人たちがひょっとすると警察に、まあ淀刑でしょうね、淀刑に呼ばれて、
愛子に、
ええ、愛子さん知りないで、
ね、おそらくね、この花子くらいに行っていいかなと思う、
まあ、分かんないけど、まあどっか、これ公安の話じゃないと思うよ、もう別になってくる、でこれ強行犯だと思うんです、だって凶悪罪だから、だから全然違うとこが出てくると思うんです、で警察としてはもともとムカムカ来てるわけですから、あそこの事務所に対して、
その一旦を江ノ島さんも担いでることを忘れてはいけないです。
昔ね。
昔、いや、結構最近。
え、最近？
最近ってかもうね。最近？まだあれじゃないですか。
何が？
まだ5年も経ってないでしょ。
あ、まあそれはね。まだあっち側で公営兵をやってた時は、よろずやがまだ真っ赤なよろずやだった時はさ、それはそうだけど、でもさ、でも俺思うけどさ、なんで分かんないんだろうあの人たち。俺思うけどさ、はい、大石あきこさんが淀刑に抗議しに行ったことあるじゃん、
ああ
淀刑って淀川警察署 ね、
そう
ね、その時にさ、ね、榎田さん証拠のいろんなもの取りたいからお願いしますって言われて、はい、ああいいですよって言って、で俺体中にさ何個入れてきたね録音できるものとかね、それでわざとでかいカメラぶら下げて、はい、これはブラフなわけじゃん、
は
あ、するとこのカメラはダメですって言われて、あそうですか、じゃあこれはここにしまっときますって言って涼しい顔して入って、はい、全部の機械を回すつもりだったわけよ、
はあ、
その時にさ入ろうとしたら国会議員先生なんて言ったかって言ったら、警察に向かってさ、ね、担当の人に向かって、はい、すいませんカメラマンは入っていいですかって聞いたんだよあカメラマンはダメですって言われちゃうじゃんそれじゃ
あ、そうですよね、
俺入れなくなっちゃったんだよ体中にいろんなものつけてるのに、
はい、
もう仕方ないからさ真ん前のさちっちゃなマンションの1階のところに1階で外にさ公園があるじゃんね、
はい、
自販機の裏側の
そうですね、半世の家作りの人と一緒に、
そうご家老と2人でご家老と2人であそこでおっさん2人が缶コーヒー飲みながらぼーっとしてたんだもん、何しに行ったんだか俺はとか思ってさ、でもさそれぐらいのことをやる人だっていうことをなんで分かんないんだろうと思って、だからありとあらゆるそういう証拠物件とか、うん、そういうのって抑える人なのに、
はい、
まあ余裕かましてるから不思議だなって、だから浮き世離れしてるよねあっちのチーム
で、まあでしょうね、
だから本当に俺前から言ってたけどやるときやりますよって前から俺言ってたと思うんだけどな、でだから今やるときやりますよってそれが今来たわけで、ともかくこの吊るし上げ問題は大変に大きな出来事になってると思う、
だからね別にその自分の時よりかはね、
はい、
その前のツイッターかなんかで、
うん、
あったじゃないですか、
うん、
外線に突したら囲まれたみたいな、
はい、
あれが一番ショックやったなと思ってて、
相変わらずああいうことやるんだよ。
そうなんです。だから結局何の反省も何もしてなければ、
だからあれが正しいと思ってる、
それを正当化させて、はい、で勝ち誇ったような顔でこうだからもうバカにしたような顔で見てるわけじゃないですか、こっちそっちをね。
まあ
それが本当に許せないなと思って。
あれなんかあの平和主義じゃなかったですか。
あ、平和主義です。
あれなんか
あ、じゃなくてね、結局それは、その人だけじゃない問題じゃなくて、結局それって
拡大破壊者化し始めました。はい、どうぞどうぞ。
多分他の団体とかでも、多分そういうのあるわけじゃないですか。むしろその界隈って多分それがもう多分主流なんでしょうし、まあ、それがそういった残念ながらそのひねくれた文化っていうか、本当にこれは根絶しないといけない文化だと思うんですけど、
はい、
じゃないわけじゃないですか、
はい、
だから結局 その会話の人ってそういう癖って抜けないのかなって思ったりします、
いやだから僕はあのこれはもうはっきりとね、
はい、
白黒つけたがいいと思ってるんで、
はあ、
でただもちろんそのとことんやるつもりはなくてね、
は
あ、謝ってくれるんだったらそれでもこっちは矛を収めますよ、はあ、それでそれで以後そういうこと二度といたしませんって誓ってくれるんだったら、いや嘘でも嘘でもって言ったらいいだけど、とりあえずちゃんと大人として謝るのが筋でしょ。ほんでね、多分分かんないですけど、その十何人の中には、はい、根性のないシネッチ軍団が絶対いるはずですよ、
は
あ、今困ったなと思ってる人絶対、俺呼ばれたから行ったんだけで別にそんなに前島を締め上げるつもりなかったんだけど、仕方ないからあの空間でただ座ってただけなんだけどなーって思ってる人いると思うけど、
は
あ、あなたも同罪ですよ、その人も、そこの空間にいてそれを拒否できなかったっていうのはもうそれで同罪になるんですから、これはあのそういった人あの抜けがけでもいいから謝った方がいいと思うんですよ、マジで。あの周りの、 あの顔とか見ないで自分で謝りに来た方がいいと思います。その方があなたのため、聞いていらっしゃったらね、聞いてるだろうな。であの本当にでそれをね、あの呼び出した首謀者、
は
い、これはっきりするわけじゃないですか。
まあそうですね、
首謀者の罪は非常に大きいですよ、
はあ、
ええ、
いやじゃあね、その罪の意識があって、もうこうやってるわけですよ。
いやいや、ま
あ、あのレジュメ回収したりとか、あの
罪の意識っていうか罪の意識っていうか、むしろその
やったらまずいって分かってながら、
だから
やってるわけですよ、
うん、だから故意だよね、
はい、
過失じゃなくてね。
そうです。
であえてやってるわけですよ。
今はもう今から言っちゃいますけど、
はい、
あの時堀口さんが、
はい、
結構ねレジュメにメモとかバーって取ってたんですよ。
あ
それごと回収してシュレッダー入りましたからね。
ああ、はいはい
はい、
うん、
っていうぐらい隠蔽なんで、はい、そういうことですね。あれってじゃあ吊るし上げて あれって正月じゃないでしょ。あれ1月後半でしょ。
まあまあ1月を正月と書いたんですけどね。
ああ、で
ざっくりね、別に松の内って意味じゃないです。
なんか勘違いしてる方いらっしゃったんで、
ああまあまあまあまあいいじゃないですかそこは。
ああ、
日にちはちゃんとあのよろずや各戦い入りとかにちゃんとあの正確に書いてますから、
はい、あのやっぱり違うとこは違うって言わないと。
ああまあもちろん、
そらこて
お正月ではない、
はい、
お正月というかその松の内ではない、はい、1月です。
そうです、
はい、
後半です。訂正しとかないと。
それはもうそれで結構です
、はい、いけないと思いますけど、はい、
まあともかく少なくともその国会議員でバッジつけてる人が、
はい、
そういうような、あまあ本当に吊るし上げ、脅迫、強要で、これは、まあ、
強要ですね、はい、脅迫には当たらないかもしれないですけど、うん、
強要は間違いないです。
強要は間違いないですね、
はい、でこれは罰金刑とかそういうのないですから、
はい、
これ懲役なんで、
はあ、
でまあもちろんそれは執行猶予とかつく可能性はありますけれど、はい、でそれと
改善のうちないでしょ。
それと、
はい、
これ未遂も全部、
はあ、
これは犯罪を構成します、
はい、
なのでこれ結構厳しい罪なんですよ、
は
あ、で大きいですよこれ。やっぱね本当に昔からねこういう教養っていう、こう取り囲んでなんか吊るし上げるっていうのがいっぱいあってね、
はい、
これはなんとかせないかんということで、これは国が法律を作ったわけですよ、
はい、まともやったんですねその頃は。
いや今だってそうだよ。だからまあまあまあともかく、
はい、
でこの法律がある以上そういうことをしちゃいけませんっていうことはもうそれはもう犯罪行為なんだから、
はい、
ね、だから例えばこれはあなたから話を聞くためにあなたに来ていただきましたっつっておとなしく1対1で、もしくはなんか面接するような形でせいぜい1対2あるいは1対3ぐらいでしょうせいぜい、よく、はい、でそれで落ち着いて話を聞いて、で例えば1時間だったら休憩を挟むとか、 そういういつでも帰っていいですよという状況にしておいてやるならばまだしも、はい、そうじゃなくてもう要は
モラハラには当たりますよね。
まあもう話にならないですよ。
あのね、あと、うん、その秘密の、はい、守秘義務に関してですけど、はい、多分これって多分業務上に知れた情報だと思うんですよね。
はい、
申し訳ないですけど、榎田さんってその、まあ、仮にその業務の前からしてたわけじゃないですか。
はい、
それ業務上知り得たになるんですか、それって。
ええ、これっていうか私契約してないですか。
あ、いや、いいんですけど、してるしてない関係なしに、はい、仮にしてたとしても、
はい、
もうする前からしてたわけじゃないですか。
はい、
もしくは切られた後に知ったのか。
まあ後だね。
後ですか。
え、何が、え、何が、
そのなんちゃら問題、今の偽名問題、
通知し、あ、偽名問題、
はい、
偽名問題はその前から知ってる
ですよね。うん、だそうやって守秘義務に当たるんかって言ったら、その頃は完全に、
うん、
何の契約もしてなければ。
そうですよ、
一般人普通に事務所に行ったりとか、
はい、
だから普通にお客さんとして行ったわけじゃないですか、はい、ある意味ね、
はい、
となったら、はい、これで守秘義務になるんかなって。
ないね、
そもそも。そ
うないない、ね、
そもそも問題なんですよ。
いや、そもそもだないのよ。
はい、
だからないけど、ああいうふうに書けばビビると思ってるわけ、バカが。
いや、例えばですけど、その業務上知り得た中の、個人情報をネットにさらしたったりとか、それは確かに守秘義務違反になると思うんですよ。これは絶対やってはいけないと思うんですけど、ただ、その
嘘ついてた事実をただ言うっていうことは別に守秘義務でも何でもないですよ。
むしろこれってまあ、それは分かんないですよ。その
ましてや公務であれば公益通報ですよ、これ。
はい、
だから何の問題もない。
いや、だからそもそも論として、なんか、ね、だからある意味。
だから逆に言うと、
はい、
逆に言うと、じゃあ訴えなさいよって話なの。
はあ、
大石事務所さん、
はい、
私を。
はあ、
江ノ島がこんなこと言ったこれで、常務に支障が起きてると。
は
あ、どうぞ訴えてくださいと。だから前から言ってる、俺、訴えてほしいわけ。
は
あ、で、訴えてくれれば、これ全部持ってる証拠やら何やらを、
はい、
全部法廷の場で全部晒すからね。
はあ、
ええ。で同時にあとはもうそうなったらもう別に俺罪かぶったっていうから全部もう後で何を言われようが全部もう出しちまった方が勝ちだから、
は
あ、もうネット上だなんだっていうのは全部分かりやすく系統を立ててさあどうぞっつって分厚いホームページを作って出すぜ、
は
あ、でそこにはもう動画だのなんだのっていうのがあって、
はい、
でもうそれだけで多分もうキャインって言うしかないっていうのがあって、
ま
あ、
その守秘義務に関してね、だから結局、まあ、まあそういうまあそのだからボランティアのスタッフになる前から知り得た情報で、うん、かつそのボランティア時代にも何の書類も交わしていないと、
うん、
でまあもっと言うと、うん、そのスタッフにならなければ知り得ない情報なのかどうかっていうのも多分かなり重要だと思うんですけど。
いや、みんな知ってたよね。
ですよね。だから結構多分そのだから入った後に知ったのか入る前からしたら知ったのかって多分証明するのはかなり難しいと思うんですけど、ってことは見方を変えなければいけないと思ってて、
何人ものボランティアの方から連絡いただいてますけど、
はい、
森さんっていう人がいたっていうのは知ってますと、
はい、
何回か簡単にご挨拶した記憶もありますと、
はい、
まあ会釈程度だと思うんですけどね、はい、でその人がその事実婚の相手で、はい、だったらそこの細かいところを知ってる方は少なかったですけど、はい、ただやっぱ大石事務所の人なんだっていう認識でみんな見てたっていう、
はい、まあ、何が言いたいかというとその結局ボランティアだったりとか、
うん、
まあ、しなくても知れる情報なのか、
うん、
知れない情報なのかなんですよ。例えばそのデータベースでアクセスできて初めて知れる情報なのか。いやいや、
全然そんな高度なものじゃなくて、
はい、
ただみんなが周知してて、あ、そうなんですねっていうだけの話。
そうです。だからそういうその情報のその高度さっていうか、
うん、
その
結構だから整理すればさ、
はい、
ね、森さんという人を知ってるわけじゃん。何回も一緒にしゃ酒飲んだこともあるわけじゃん、
はい、
でね、でしかもどういう立場で事実婚だとか知ってるわけじゃん、
はい、
でそれはいい、
はい、
それは個人の自由だからさ、
はい、
別にそれを何とも思わない、
はい、
ただ今回その動画でね、
はい、
その厚生労働省との会議ですっつって、まあ公の会議であります、はい、でそこに登場してる、で登場してるのがもうその声でわかるじゃん、
はい、
俺たちは、
はい、
もうあれは違いますって言ったって俺うちに持ってる別な森さんの声あるから、
はい、
それとなんなら声紋っていうやつを出せるぜ、
は
い、で声紋分析で同一人物だってことを確定することだってやろうと思えばできるぜ、
は
い、でまあそこまで面倒くさいからしないけど、
はい、
でもだって同一人物なんだもんだって、はい、でそれであのわざと映してないわけじゃん、あのカメラで。
そうですね。
もうそれがそもそもさ、動機が不純じゃない。要はやばいって分かってるから映さないわけでしょ、
はい、
あれは。
そうですね。
やばくなかったら映しちゃいいんだもん。隣の、あの画面右側のおじさんは普通に映してるわけだから、はい。ね。ところが自分ところのスタッフの森ですってやつは映さないっていうのは、はい、それはもう映しちゃまずいから。俺だって言われてたもん。江ノ島さん、映さないでくださいねって。何回もやってるんだから。
だからあのマジって分かってながらやるってことですよね。
うん、だからそれ俺は知ってたから、
まあ、ただでもそらち俺らも結構罪あると思いますよ。
いやだから
だって、うん、あかんと思ってた上で黙認してるわけですから、うん、
その時はね
自分らはある程度の罪はあると思いますよ、
うん、だから俺それは否定してない。だから俺もあの時だから大石事務所のボランティアとして参加してたよろず屋としてね、はい、その時にそういう事実を知ってしまってたっていうことがあって、はい、それを自分でも黙認していたっていうところは本当にこれは反省すべきことだし、はい、であのだからといってそのずっとそれを隠し続けるっていうのは俺はおかしいと思うわけ。
いやそうです、はい、そうです、はい、
だからもう今こういうふうに言ってるんだけど、はい、だから自分たちが別に何にも悪くないなんていうそういう考えはない。ただ一つ言わせてもらえば、はい、あの時それほどの悪事でも何でもなかったですよ、
はい、
単に公務員がね旦那がそのミーティングにただ顔出してましたってだけの話だからなんか乗務をしてるように俺には見えなかったっけその時は、はい、ただ話を後で聞いたら、はい、そうではなくていろんなことをなさってたよってことが分かってきて、そうですね、はい、それは俺は知らなかったから、はい、その段階では。だから別に自分をその正当化するつもりはないけど正当化しますだってただこれは別に間違ってないもんということです。で、まあともかく、今回その私どもはこの吊るし上げの件に関しては場合によっては刑事事件に拡大させるというそういうような覚悟で今回始めたんです。でさらに言うとこれをまたほったらかしにしときゃなんとかなるぐらいに思ってるんだったら次の手が出てきます。で次はあのこれは本当周りに類が及びますよ本当に。あのまあそれぐらいはしか言えませんけど、あの今度のはちょっとひどいね。
ひどいですね。
うん、
あの写真もいくらかね、
いくらかっていうか10枚以上ある。そして
言いましたけど、うん、ほんまにひどいですね。
でそれを裏付ける通信記録もバッチリ。
もちろんこれはあの秘書だったりとか、うん、そういった業務との契約を切られたっていうか、うん、追い出されたも当然なんですけど、うん、なんか向こう的には勝手に自分が抜けたみたいな感じで言ってますけど、うん、
はい、
まあこっちの捉え方としてはこう追い出された後に知った情報なので、
はい、あ、そうです、あなたはね、
はい、はい、あの秘密のね、そのあれだったりとか
関係ない、
守秘義務だったりとかは全く反省し、あの関係ない、発生しないですし、はい、あのはい、これはもう、はい、ただでもね、だから今はね、はい、言ってないだけで、
うん、まあそれ以上は今のところない
そうです、
ね、
はい、
ということです、現在の戦況をお伝えいたしました、今のところ完全に圧勝モードで進んでおります、
まあ、
でしかもあの本当に皆さんの関心が集まってきたおかげで、あの榎木田さんという人知らなかったけどもなんかこういろいろ頑張ってるので応援するわっていうようなことで、今まで本当全く接点がなかったような人たちからものすごい今あの激励をいただいて本当にありがとうございます。で、これがね面白いんですよ。その左から、
はい、
左から右から真ん中から、はい、いろんな人たちが正しいことは何か、はい、ね、正しくない、不正義と正義でとりあえず正義っていうことで考えた時に、はい、やってること嘘ついてたりそういうのっておかしいでしょうと、それを強弁するのっておかしいでしょうと、みんなで寄ってたかって吊るし上げるとおかしいでしょう、これ政治的に右とか左関係ないんですよ。
だからあれですよね、保守左翼で、うん、中立の本物の人が集まってきた
ことです、ね、うん、そういうことです、はい、だからね今ものすごいなんかねオールスターチームになり始めててね、うん、
だからそれが脅威なんですよ向こうからしたら。
いやでもこれが本当に今すごいですよ。
で大きくなる前に潰しときたいと思って、
もう潰れない残念。だから向こうがやってるのって本当にね その2024年の5月に作りましたってアカウントで、はい、フォロワー数ゼロとかね、うん、いてもさ、ほとんどエロアカとかさ、そんなんばっかりが揃ってる、しかもなんとかではっていうことを言う、出羽の神ばっかりが出てきてて、
すぐ誰か分かりましたけど、
もうね、もう出羽の神シリーズが次々出てきて、はい、それで、一体どんだけカレー分身を作りたいんだ、お前はっていうのが出てきて、はい、それでこう、いちゃもんつけてくんだけど、はい、もうこっち、戦法が決まっててさ、はい、何かというと、ブロック戦法なんですよ。
自分ブロックはしないですけど、
ね、いやそれはいいけどさ、はい、じゃあブロックしない人は相手にもしてないだけだろ。
あ、そうです。じゃあ面白いのあったら、いや自分がミッドナイトネタにするだけ。
いやそれでいいんだけど、はい、だからほら、なんかなんていうか、こう感情にこう触るようなことを書いてきたりするわけです、わざと。あ、わざとね。そのしかもピント外れなことを言ってきて、はい、ね、でそれを正したくなるわけよ、人間の心っていうのはやっぱ、はい、でそこをついてきてんだけど、はい、そんなのを相手にするだけ時間の無駄なので、はい、皆さんそんなのが来たら即ブロックしてください。どうせ影分身の術で誰かのコピペですからみたいな形で、まあ俺がこう今言ってんだけど、はい、でなるほどねって皆さんそ賛同してくださった方は、はい、一斉にそういうのをこう出てくると、うわーってこんなの出てきましたって、はい、うわーってこうブロック作戦やるわけ、はい、そうするとそいつのアカウントも意味がなくなっちゃうのよ。で意味がなくなってまた次の作るんだけど、次出てきたってまたブロックわーってやってたから、はい、何の効果もないわけ。
あ、ね、そのおかしいですよね、そのツイッター上で議論するんだった
り。バカなのよ。
おかしいだろって、なんでツイッターって、その前も言いましたけど、
もうね、ただだからね、悪用できると思ってるわけだ。
なんでツイッターでその議論とか吹っかけるんかなとか、すごい謎で独り言ですよ、ツイッターで。
いやだから俺はすごく議論はしませんってちゃんと歌ってるしね、俺はね、は
い、で本来の使い方理解してないんですよ、だからあの人も、はい、
まあそういうことです。
本当にね、はい、あの機械音痴って怖いなと思いますけど、
機械音痴っていうかね、常識の問題だよね。
ああ、もらったその
まあまあ、だからそういう人たちが、はい、今回そのまあ議員事務所になって、まあ国会議員なんですけど、それをこう当選させてしまう原動力の一つに我々はなってしまったという、本当にこれは反省と罪滅ぼしの気持ちは本当に強いんです、はい、でだからこそ我々の力をこう発揮して何とかして、もう次はないよっていうことを、はい、その何とかしてやっていこうというふうに思っていますんで、賛同してくださる方いらっしゃったらどうぞよろしくお願いします、まあね、それともう一つ申し上げると、これはまあ私先ほど収録の前にちょっと長文で書いたんですが、はい、本来令和新選組という党は、はい、ね、その生きててくれよ、生きてていいんだよ、そしてあなたの生活を底上げっていう、この、まあ、僕は二大テーマだと思うんですよ、うん、これがね一番根幹にあって、僕はそこに感動して、なるほどな、でそれを進めていくためにはどういう施策があるのかっていうことを、
だから財源の新しいその、
うん、でまあまあ細かいないんだ、はい、でとにかくそれを進めていくためにどういうことをやっていけば前に進むのかっていうのを見たくて、はい、でその時にラインナップされていた候補者の皆さんは非常にバラエティに富んでたんですよ。
あと夢を持ってましたね、
で、はい、でこれは面白いと思って、はい、だから例えばあの時令和一期っていうね、ドキュメンタリーを作ったりとかしてたじゃないですか、はい、でなるほどと思って、それはもう、あ、先にやってるやつがいるとかって、さすがやっぱあの先達はすごいわとか思って見てたんです、はい、でところがそれの後からだんだんなんかこう雲行きがおかしくなってき、
だ常木さんと三井さん、うん、あの辺りから
まあおかしくなって
だから結局でもあの二人は、まあ三井さんは多分保守寄りの方やと思いますけど、うん、じゃ常木さんがじゃあ右かじゃそういうふうにあんま思わなくて、うん、
まあともかくね、
ただね、中道のまあリベラル寄りの中道なんかなって思うの、うん、
ともかく何が言いたいかというと、はい、その本来その当然というか、先ほどの生きててくれよ、そして底上げということに向かって、はい、何をすべきかっていうと、やっぱり統制拡大、組織を強くしていく、はい、そしていろんな情報を吸い上げるシステム、はい、であるいは世の中に PR していくための効果的な広報手段を考えていく、うん、普通組織ってそういうもんなんですよ、はい、ところがそれもう全然進まないわけ、なんかちょっと進んだなと思ったらすぐなくなっちゃったり、その地下2階っていうのがあったりの、あれもいつもかなくなってるし、なんか令和ラジオとオール令和日本とかなんとかってやってたけど、あれもいつもかなくなっちゃうし、
あれ結構好きやったんですけどね、
次から次へとなんか消えていっちゃって、はい、いつもかなんかわけわからないそのパレードとか変なのになっちゃったわけです、はい、でそこにね、でそれだけじゃなくて、さっき言ったような変なその コンプライアンスを無視するやつが出てきて、はい、でしかもそれ指摘するとアンチだなんだって言って、はい、でその意見感言をね諌める声を聞かない、うん、でさらにそのまあ強弁するようになっちゃった。で何が悪いんだって言い始める、うん、でもうそうすると一歩も進まなくなっていくわけですよ、はい、でそんなんでいいんですか支持者の皆さんって僕は問いたいわけですよ。で公衛兵やってるようなボンクラどもがね、はい、あれはもうバカだから死ねばいいんですあんなものはね、はい、で他のね真面目にね本当にその私と同じ気持ちですよ。だから生きててくれよ生きてていいんだよ生活底上げっていうところで賛同してる、はい、そういう善良な支持者の皆さんが、はい、そういう実態を知った時にどう思うんだろうかで、うん、知ってくださいって言いたいんですよ。多分皆さんいろんなところでフィルターかけてえのきだなんていうのはブロックしとけあらかじめブロックしとけとか前島もブロックしとけとかあんなのの話は聞くなっていうになってるかもしれないけど検索していろんなところで見ればいっぱい出てくるんでそういうの見て本当か嘘か自分の目で見てほしいんですよ。でそしてこれはまずいなと思ったなら発言するのもよし戦うのが嫌だったら抜けりゃいいんです。で今どんどんどんどん抜ける人が増えてる。
でもね抜けれないっていう人もおるわけですよ。まあまずね何がまず抜けれないネックかというと、うん、まあまず叩かれたら嫌やなっていうのが、まあそういう恐怖心でしょ、はい、あと一個がまあその政治団体特有のやっぱその政治のね、そのグループが抜けてしまうと、うん、そういう情報が入ってこないだったりとか、うん、まあそういったまあ
だからね、
情報から隔離される恐怖です。
これね、はい、宗教とかね、はい、カルトがまさにそれなのよ、はい、でまずねその囲い込みをやって、はい、自分たちだけがあなたの仲間ですよ友達ですよってなってで他の外界との接触を立たせようとするわけです。
あ、そうですね、
ところがそうじゃないですよ。外界との接触を持ってますってものは黙っとけ、分かんね、分かりゃしないんで、うん、ね、それで見に行きゃいいんですよ。で見て行ってみたら外の方が意外とこれはお花畑で楽しそうだぞってことが結構あるわけです、うん、でそれを気づいた人たちがやっぱこれはおかしいわ令和っていう風になってきて今目覚めてる人が次々に出てきてるわけですよ今、
まあめっちゃ多いですね、
ものすごい勢いですよ今回。だからえのきださんよくやってくれたっていう風にまあいろいろと言っていただけるんですけど、はい、本当にお礼がさ、はい、メールで来るわけで IBB 宛てに長文であとよろずやを読みましたと、はい、びっくりしましたってもう衝撃でしたと、でもう今はもうちょっと心が離れたのでこれから今まではよろなんだ令和に寄付とか続けてたけどこれからは IBB にしてありがとうございます。マジだよそういうのがお便りが来てます。で本当にありがたいことなんで別にうちの宣伝したわけじゃないからうちじゃなくてもいいです。他のところにもし募金したかったらどっかの子ども食堂とかでもいいじゃないですか。そういったところでも役に立ちます。
他の政党さんでもね、
はいはい、令和に金やったってもう全然役に立たないですよ何にも。だからそこら辺はぜひ見ていただきたいというふうに思います。ということで戦争状態、もうちょい続くと思いますけど、まあ私は短期決戦でもう決着つくだろうというか、もう私が散々もう弾投げたんで、これがもう消えることはないんで、これはもう超巨大デジタルタトゥーが今どんどんどんどん広がってると思ってます。
まあそうね、自分の立場からしたら、もうイエスともね、ノーとも言えないわけですよ。だから、違うことに対してはノーですけど、うん、もうその通りのことに関して、イエスともノーとも言えないわけですよね。はい、ということです。
なんかよく分からなかった。
まあそういうことです。
あ、そう
です。違うことはノーと言いますけど、ああそれ以外は、
はい、なんかよく分からなかった。
そういうことです。ああ、はい、すげえ。あ、めっちゃ守秘義務にこうねこう顔ねかぶっちゃう部分もあるかもしれないんでね。
ああ、
はい、
すげえ今ねスタジオで悪い顔してますよこの人
いやいやいやいや
もうなんかこう別に保身じゃなくてねやる気満々っていう顔ですよ。本当に、
ね、ほんまにね
言葉ではねこうやって消極的なことを装ってますよね。大嘘ですからねさお客さん本当に僕を信用してください。私それほどの被害ないしこれ一番被害起こってるこの目の前の人ですからね。なぜ死のうと思ったぐらいですからこれは恨みすごいですよ。この人だって執念深いですよこの人は。前島和樹っていうんです覚えておいてください。ということで
ちょっと待って
一旦 CM です。
ちょっとおかしい。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分 または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
世界のファッション、タマキン。